はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。いやー、渋滞の中、今ちょっと野暮用があって都心にね出かけていて、渋滞の中自宅に戻ってる最中でござる。もうさ、すごいね、混んでるね。なぜか通勤時間っていうわけじゃない、通勤時間だなっていうわけでもないのかもしれないけど、いやー、道混んでますな。それでね、なんかやっぱ慣れてない人が多いね。首都高速走っててもさ、あ、今日はごめんいきなり話し始めちゃった。今日は8月の8月9日土曜日です。今日は8月9日土曜日ね。8月ももう9日ですよ。もうお盆休みじゃん、今日からね。今日からさ、17までお盆休みの人がいるんだよね。すごいよね、長期休暇みたいな。8月休みすぎじゃない、みんな大丈夫ですか、日本人みたいな感じなんだけど、まあそんなのはいいんだけど、そう、それでこのお盆期間中だからめちゃ混んでるわけ。この道が、首都高速が混んでて、土曜日の夕方こんな混んでないんだよな。でもね、慣れてない人がすごく多くて、ほんとびっくりするんだよね。まあ一つはさ、首都高速の合流ってちょっと厄介じゃないですか、厄介なんだけど、まあ結構ね、それなりのスピードでもみんなヒュヒュヒュって合流ができるような感じで行くんだけど、慣れてる人はね、まあ、止まっちゃってましたよ今日は。え、これ止まったら一生入れねえじゃん、向こう80キロで走ってんだからみたいな80キロ出てないか、70キロぐらいでね、ガーッと走ってるところでさ、でそこに合流していくんだけど、でこっち側別に、なんていうのかな、まあ普通の合流なわけよ。そんな、なんか一時停止でもなんでもない、普通の合流なんだけど、止まっちゃってんだよね。で一回止まっちゃうとさ、片や70キロぐらいで走ってるところにさ、止まってる人が合流ってできねえじゃんか、これ一生入りねえじゃんみたいになってる人がいましたよ。僕の前の車じゃないからよかったんだけど僕の方に合流してくる車だったんだけど、いや、そこで止まってたらあなた一生入れないじゃんみたいな感じだったけどね。さすがにそれを入れてあげるために僕も止まるわけにはいかないんで、こっちは70キロで走ってくからさ、ひどいなと思って。あとね、渋滞の原因ってさ、皆さんなんだか分かります？渋滞の原因って、上り坂でブレーキ踏むから渋滞ができるっていうの知ってますまあそれも昔はね、そんなことなかったんですよ。これ真面目な話、昔は僕が30代の頃とかは上り坂で渋滞なんてなかったのよ。え、なんでなんだろうねと思って。今やさ、首都高速のさ、ほんのこれ絶対分かんないような上り坂でもさ、渋滞すんのよ。なんだこれはって感じですよね何が原因なんだろうなって思うんだけど、多分ね、車自体が重くなってるからじゃないかなと思うんだよね。で、上り坂になった時に気をつけてアクセルを踏まないと車速が落ちるようになっちゃうから、だから前の車がスピード落ちたからブレーキ踏んじゃってみたいな、そんな感じで連鎖してって渋滞なんじゃないかなと思うんだよね。これ自動車が悪いと思うんだよね。だから昔はなかったもん、上り坂で渋滞なんて。上り坂に差し掛かって車速が落ちるっていうのは多分ね、あんまりなかったんだよな、きっと昔は。これね、本当にこの20年とかじゃない、20年、この30年ぐらいじゃない、本当にこの上り坂で渋滞起きるっていうのは。でそれがさ、まあね、すぐ起きんのと、あとね、今日走ってて気づいたのが、もう右車線にボンクレドライバーが多いですよね。まあボンクレドライバーっていうのは、あのお盆とか暮れとかね、お正月とかにしか乗らない人たち、要するにサンデードライバーってことですね、が多いから、なんかね、右車線ばっかり渋滞するんだよ、なぜか知らんけど。え、左空いてんじゃんみたいな。それがね、結構 あるかな。高速道路でもさ、右車線の追い越し車線に居座る人いない、なんか。いや、これ追い越し車線だから追い越さなきゃ意味ねえじゃんっていう。追い越し車線にいて、で別に追い越すわけでもなくずっと居座る人っているじゃん。いや、追い越し車線なんだから追い越せよって話なんだよね。追い越さねえんだったら真ん中の車線走れよって話じゃん。そういうなんかね、交通ルール俺は守ってんだ、俺は制限速度を守って走ってんだから文句言われる筋合いねえっていうふうに思ってるのかもしれんけど、いや、一番右は追い越し車線だから追い越さねえんだったら真ん中走れよって話じゃん。そういうのとかがさ、わからない。なんか右車線の方が渋滞なく進みそうな、早く行けそうな、着きそうなイメージがするから、みんななんか右車線に走るみたいなさ、いやいや左の方が空いてんじゃんみたいな。で、僕は左車線でね、ガーッと抜いていっちゃいますけどね。そういうのがなんか今日はすごいなと思って、あとやたらとブレーキがピカピカね、ブレーキ踏むから、ブレーキランプがバーってつくと慌ててみんなブレーキ踏むみたいな感じで、だから車速が上がらないみたいなね。まあね、首都高速大変でしたよ。やっと今流れてきて、いやーよかったって感じ。これ今日すごかったんでしょう、きっと。地方にね向かう渋滞、中央とか東名とかね、大変ですよね。まあ僕も仕事でね、都内の方に今行って帰りなんだけど、大変でしたわ。まあ昼過ぎに都心に向かう方はね、そんなでもない、ないんだけど、今夕方帰ってくる時の都心は大変でしたわ。で今はなんか空いてるな、だいぶ。今もう埼玉の方入ってきたんだけど、空いてますな。いやー、今週はさ、なんかすごかったでしょ、雨が、雷雨。大丈夫でした、皆さんの。うわうわうわ、なんか落ちてた、危ね。なんだよ、トラックから落下物ですよ今。危な、直撃食らうと。こいつさ、靴積んでる車だよこれ。鉄落ちてきたかんな、お前。電話しながら走ってるし。まあ俺も、まあ、僕も今ラルジョンの録音しながら走ってるから、まあ、電話しながら走ってるとあんま変わんないかもしれんけどね。え、危ないよ、落下物は。危ねえ今これ。ドライブレコーダーがついてたらね、なんかネタにするんだけど、ドライブレコーダーつけよっかななんて。わわわわわ、また合流来た。まあね、なんかいろんな人がねいますよね、この時期は。さっきの鉄くず積んでるトラックの後ろ走りたくねえな、落下物が飛んでくるかもしんねえから。いや、鉄のさ、なんていうのかな、鉄の棒みたいな、棒っていうか板みたいな、棒みたいな、長さが2メーターぐらい、2メーターぐらいあるのが、なんか変でダンプの荷台みたいなところからビョーンと飛んできて、危うく直撃を食らうとこでしたよ。避けれたからよかったけど、危なーみたいな。80キロで走ってるのにさ、危ないよね、あんなの当たったら。ガラス割れちゃう、車傷ついちゃうし、下手したら怪我しちゃう、ちゃんとね祝いてくんないとね、ああいうのってね。危ない危ない、なんか車に当たってないからさ別に良かったけど、なんだっけ話。まあそんなお盆ですよ。お盆を満喫、夏休み休暇を1日目、いや僕は休暇じゃないんだけど、夏休み休暇の1日目をね、渋滞を食らいましたよ。でなんだっけ話、雨すごくなかったですか、皆さんの方大丈夫。毎年毎年さ、すごいことになってない。今週一番驚いたのはね、あの車の温度計が49度ってなってたんですよ、外気温が。これ月曜日に千葉の方に物件に見に行ったんですよ。で帰りに高速道路がね、炎天下の中で高速道路渋滞してて、まあ、多分気温的には多分 37、8度だったのかなと思われる気温なんだけど、多分高速道路で渋滞してて照り返しだと思うんだけどね、風も当たらないし、車の温度見たら49度となってて、その車の温度計がね40度超えたのは実は初めてだったのよ。40度超えたの見たのが、それが49度ってさ、なんじゃそりゃじゃない、なんかサウナかよって話で、49度ってびっくりしちゃって、でも実際ね温度計がその車のね、多分フロントのバンパーの裏に温度計が多分ついてるんだけど、そこの温度が49度だったってことでしょ。だからアスファルトのね照り返しとかでさっていうことじゃん。すげえなと思って、こんな温度になるんだと思って、それはびっくりした一つね。で普通にさ40度を超える 地域が、これさ去年とか40度超えたとこってなかったよね多分ね、あったのかないよね。でも 41. 何度とかになってたじゃん、最高記録とか言って、やばくないですか、もう日差しがやばいもんだって。これは何なんですかね、あのこの日差しのやばさって、尋常じゃない気がするんだけど、日差しが強くて。昔だったらさ、小学生の頃とかだったら全然あの直射日光の下で普通にいたでしょ、なんか学校のプールとか、あと子供の時もプールとか行って。でも今さ、なんか塗らないとさ、えらいことになるじゃん日焼けなんて。それこそあのね、日焼け用のオイルってあるでしょ、あのコパトーンってあるじゃん、日焼け用のオイル、なんかあれのなんかみんな勘違いしてる人がすごくいっぱいいるんだけど、あれ塗ると日焼けすごい日焼けするっていう風に勘違いするんだけど、してる人がいるんだけど、あれあの有害な紫外線をカットする成分が入ってるので、そう日焼け止めではないけど有害な紫外線をカットするから赤くならないのよ、あれを塗ってると、コパトーンね塗ってると、あのいわゆる女性に言うと大笑いされるんだけど、 SPF っていう値があるじゃん、 SPF、まあ、あのコパトーンとかだとね SPF が2とか4とかなんだけどそんなんじゃ意味ねえじゃんって思っただろう今、 SPF2 とか SPF4 とかなんじゃそれやって思っただろう今。いいんだよあれは、違うんだよ、そういう意味じゃないんだよ。ただ有害な紫外線はカットするからあの赤くなんない、痛くなんない、あれ塗ってると。でもさ塗ってないと今ダメじゃん、痛くなっちゃって。昔はさ別にね、そんな小学生の頃なんてさ、僕は小学生の頃なんてコパトーンなんか塗らなくても普通に痛くなんない、よっぽどじゃないと、うん、特にね小学生なんて毎日毎日ちょっとずつ日に当たってるからさ、全然痛くなんかなんなくていいし、そんなひどい目には当たらなくて、今なんかもう絶対無理でしょ、2時間でも真っ赤になっちゃうもんね。そう直射日光やばいですよマジ で去年から今年がまたさらにやばくて、40度ってどんなよ、まあ、そんなになっちゃうからさ、車の温度計も49度とかなってさ、ほんとたまげたもんね。えそれ雨ね、雨すごくないですか雨これもなんか何、線状降水帯とか言ってさ、今もう当たり前になっちゃってるけど、これ異常でしょこの雨の強さって、やばいよね。でずっとさ雨が降らない雨が降らないって言ってさ、福井県の方もさお米のね農家とかやばいやばいとかって言ってたじゃん。したらさ急に降ったと思ったらさ、もう洪水レベルじゃない、やばくないですかこれマジで、洪水じゃんみたいな。なんかねもう亜熱帯じゃんね、日本も亜熱帯になってきちゃってさ、なんだろうねこれね、南極じゃん南極みたいなね、そんな感じじゃないですか。もう普通のなんかまあ一応四季はあるけどさ、なんか異常だよね。北海道が すごい暑かったでしょ一時期。あの春先にもう真夏みたいになっちゃってさ、やばいじゃないですか。そうで大丈夫でしたか被害ね、雨の被害。まだね、まだねっていうかこれからだもんね台風シーズンなんてね。そもそも絶対やばいよなって思うわけ。お、かわいいね。えやばいですよこの気候。そんでなんか何の話だっけな。そんでそうそう、木曜だったかな、すごい豪雨というか雷雨になっちゃって、うちの埼玉県のね川口市方面がもう駅から自転車で帰ろうと思って、じゃあ100均に行ったんだよ。駅の近くの100均まで買い物に行って、文房具が必要になって100均に買い物に行って、そしたらなんか急に暗くなってきてやばいなと思って、で100均からの帰り、まあ駅までチャリで5分ぐらいなのね、駅から家まで行って、でポツポツ降り出したからやばいとか思って、チャリすぐ帰んなきゃと思って、またかってガーッと走り出して、もう2分ぐらいしたら真っ暗になって雨がドワーッと降ってきて、もう笑うしかないぐらいずぶ濡れですよあの時はなんじゃこりゃっていうぐらい、もう笑うしかないぐらいずぶ濡れになって、で雷がさマジやばかったんだよな、すごい近くて、これはやばいっていうぐらい雷がピカドーンみたいな感じで怖ーみたいな感じで、だから傘さんがさせなくて、もう濡れたままチャリガーってこいで、本当にずぶ濡れですよ、びっしゃびしゃもうなんか何滝行でもしたのっていうぐらいなレベルのずぶ濡れになって、笑うしかない。寒かったっすよびしょ濡れになって、自転車で風当たって寒いみたいな、ね、えそうなんだよね。皆さんの大丈夫だったかなと思ってさ、ね、鹿児島の方とかもすごかったしさ、福井県もねずっと雨が降らない雨が降らないとか言って、雨乞いの儀式をどっかね、あんま福井県じゃないけど雨乞いの儀式をやったとかっていう、ね、地域もあるぐらい雨が降らなかったって思ったら、いきなりもう災害レベルの雨が降ってきたりとかさ、やばいよね。土砂崩れとかあったりとか、どうなっちゃってんの日本って感じじゃない。いやでもまだまだですよ、今もね川口の方に帰ってきましたけど、空やばいことになってますよ、またまた真っ暗で。ちょっと写真撮っちゃおうかな、録音中だけどさ、行っちゃった。まあまあまあまあ、そんな感じですよ。やばいね。雲がやばい。何やってんだって話だよね。まあそんな感じのね、8月の、まあこれも夏の風物詩もこれが夏なのかなって感じになってきちゃうよね。多分。っていうかこのままさ毎年1度ずつ気温上がってったら10年したらどうなっちゃうのって感じじゃない。なんか来年はもう50度突破しましたとかそんなになってたらどうする。そうなっちゃったらもうやばいよね本当に。なんかブラジルの方だっけ、ブラジルの方はなんか48度とかになっちゃったりするらしいじゃない。なんかブラジルだったかな、忘れちゃったけど、なんか気温48度ってどんなよとかって思うんだけど、なんかねそうなる日も遠くないかもね。なんか分からんけど、なんかこれがオゾン層の影響なのか、それともね何かしらの太陽光線の影響なのか、何なのか分かんないですけどね。ただまあ長い時間をかけて環境は変わっていくでしょうね。それがなんかそういうなんだろうね、 生活とか人間が荒らしちゃったからそうなっていくのか、でもこれが自然の状態なのかは分かんないけどね。ただ人間がなんかしでかしてね、そうなっちゃうっていうのも、これも自然っちゃ自然のね、流れっちゃ流れだから、そこをだからね、どういうふうにしていくのか、どうなんのかとかね。温暖化なんか起きてないなんていう人も中にはいるしね。これがだからなんかね、肺がなんていうの、その温室効果ガスの問題でなってるわけではないなんていう人もね、そういう科学者もいるし、であるいはそういうね、人間がそういうふうに破壊しているっていう人もいるしね、まあいろいろだよね、その意見っていうのは。何が正しいかなんていうのはさね、結局は分からないけども、分かんないけども、ただでもこうなってるのは事実であって、だからなんかね、電気自動車にしたからこれが収まるのかっていうと、僕は全くそんなこと思わないしね。だってそもそも電気を起こしてってのは石油だからね、今ほぼほぼ全然さ、エコじゃねえじゃん。だ、電気が素晴らしいかっていうと、駐車場に着いた。電気が素晴らしいわけではないじゃない、全然。だって電気を起こすためには石油がいるわけだから、石油を燃やして電気作ってるんだもんね。だから電気自動車では起きない。まあ排気ガス出さないっていう部分ではね、まだいいのかもしれないけど、ただそれもね、どうなんだろうって気はするけどね。まあね、どうなんでしょうね、その辺は分からんけど。ただまあね、まあ言えることは熱中症には気をつけてくださいっていうぐらいじゃんこの間もね、なんかちょっとなんか仕事したらもう頭痛くなってきちゃってさ、これやばいやばい、熱中症の症状かもしれんと思ってね、水っていうかね、水分補給をして、まあ、水を飲んでね、その後水分補給をして、冷たいもの飲んで涼しいところでしばらく休憩ね、寝っ転がってしてたら回復したんで、おい、これやばいやばい、熱中症の初期段階かもしれんみたいな、ね、思ったり、なんかね、熱中して熱中症、違う熱中だけど、なんか熱中してなんかをね、作業とかしてると忘れちゃうじゃん、なんかそのなんかね、水分補給とか忘れちゃったりとかして、そうするとね、熱中症になっちゃうんで、うん、気をつけてくださいね皆さん、尋常じゃないから暑さが、うん、もうエアコンもつけっぱなしでいいですし、ね、寝るとき寒いほどかける必要はないけど、それで風邪ひいたらね、またこれ元も子もないんだけど、ね、体調を崩さない程度に、ね、そういう温度調節もねちゃんとやって快適に過ごしてください、うん、しょうがないよ、電気代は稼ごう。最近ね、稼ぐこともね、いろいろ考えてやってるんですよ。面白いね、いろいろ面白い人をちょっと見つけちゃって、月1万稼ぐには、1万円稼ぐにはどうするかとかね、副業で月5万円稼ぐにはどうするかとかね、そういうのを一生懸命研究してる人がいるんですよ。でその人のねやつを見てたら面白くなってきちゃって、面白いなと思って、やっぱ見てるとね、あ、なるほどとか、月5万円稼ぐのってそんな大変じゃないんだなとかって思ったりして、面白いですよねこれね。月5万円もし副業で稼げて、でそれをそのまま投資信託とか、まあ NISA でもいいし、積立 NISA とかで貯めたらね、年間60万だとして、でも 8% とかで貯めれたらね、年間70万近くになるじゃないですか。いいですよね、なんかね、それがなんかズンズンズンズンって溜まっていったら、複利でどんどん増えていったら面白いことになるなぁとか思って、ちょっとなんか、うん、このありかななんて思ったりねしますけどね。まあ副業レベルなんでね、そんな一日に、まあその人が研究してるのはその労働じゃないね、要するになんていうかな、まあ、月5万稼ぐ副業って言ったら、別に何スーパーでね働いてもいいし、ファミレスでバイトしてもいいし、なんかね、何その、それですね、アルバイトでもできるわけですよ。別にね、仕事以外の時間で1日3時間とか やりゃさ5万円ぐらいになるじゃないですか多分ね、分かんないけど時給1200円で働けばさ1100円とかだ、まあ、働けばさね、なるわけじゃないですか。でもそういう仕事じゃないのよ、その人が研究してるのは。で労働じゃなくて、まあリモートで家でパソコンを使ってとかね、まあそういう類のやつを研究してるんだけど、すごいなと思って、うん、そんなのにちょっとハマったりしてますよまあいっかそんなの、まあまあ面白いのがあったら皆さんまた紹介しようかなと思ってるんだけどね。とか言ってる間にまた25分も一人でベラベラ喋っちゃいました。何の話したか、今日もね、夏休みの話、渋滞の話、あと異常気象の話、それと副業の話かしょうもないね、まあしょうもない話でしたわ。まあそんな感じで、まあまあまあまあ僕もまあ元気ですよっていう話ですよ結局で、あと熱中症気をつけてねっていう話 であとは夏休みね、今日から夏休みなんで夏休みを満喫してください、楽しいね夏休みを過ごしてくださいということで、次回は夏休みの終盤にカチンラジオをお送りしますんでよろしくお願いしますということで、明日からね、明日から楽しい休みを過ごしてください。じゃあね、バイバイ、また来週。